おはようございます。毎度毎度確認ですけども、私たちの教会では創世記から黙示録まで、コツコツと順々に学んでいます。10年が過ぎました。創世記の10年前に創世記の1章の1節から始めて、今エゼキエルの27章と28章までに行き着きました。黙示録に行くまではあと何年かかるか分かりません。できるだけ、本当は2週か3週かもっとしたいんですけど、コツコツと一節一節飛ばさずに、一緒に学んでってます。で、今日もこのエゼキエルから、学びます。で、この神の御言葉を一緒に学べることを心から感謝します。一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞ、私たちの心をあなたに今向けてください。あなたの言葉を理解することができますように。頭だけで理解するので終わるのではなくて、どうか聖霊によって私たちの内側に、その心に、あなたが印象づけてくださって、私たちの考えや私たちの思いに、この真理が働きかけるようになりますように。私たちの毎日の生活の中で、今日学ぶことを思い起こして、あなたを愛し、互いに愛し合い、またあなたに従っていくことの役に立ちますように、私たちの考えの行動の指針となりますように、これからの時をあなたが導いてください。御言葉を分かち合う私に、どうぞあなたの力と、あなたの知恵を与えてください。あなたの言葉を、余すところなく分かち合うことができますように、私をお助けください。お願いします。今日もあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。エゼキエルの27章です。一節をまずお読みします。一節から三節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロについて哀歌を唱えよ。あなたはツロに言え。海の出入り口に住み、多くの島々の民と取引をする者よ。神である主はこうせられる。ツロよ、私は全く美しいとお前は言った。今日学ぶ27章と28章も、このツロという町に対する神の宣告というか、この裁きがありますよ。ジャッジメントですね。がありますよということです。で、エゼキエルの26章から28章までは、このツロについて語られています。26章の2節を見てみると、人の子よ、ツロはエルサレムについて、あはは、国々の民の門を壊され、私に明け渡された。私は豊かになり、エルサレムは廃墟となったと言って、あざけった。大丈夫ですか？聞こえてますか？聞こえてますか？大丈夫。聞こえてる？大丈夫。ああ、よかったです。で、ツロはエルサレムが、陥落するのを、荒廃していくのを見て笑ったんですよ。バカにしたんですよ。あざけった。なので、そのエルサレムが滅んでいくのを見て、これはビジネスチャンスだと。儲かるチャンスだというふうに彼らは思いました。で、ツロは多くの島々の、民と取引をするものでした。トレーダーというか、貿易商ですね。で、自ら私は全く美しいと言ってたんですよ。ナルシストですね。まあでも、実際にそのツロという町はものすごく栄えました。なので、実際に美しかったはずです。で、次の4節から11節まで。27章の4節から11節までは、そのツロのことを美しい船として。ツロというのはその貿易商、船を出して商売をしてましたから、その船に見立てて、ツロの素晴らしさを、素晴らしさがここで語られています。4節から6節をまずお読みします。お前の領土は海の真ん中にあり、お前を築いた者はお前を全く美しく仕上げた。彼らはセニルのもみの木で、お前のすべての船板を作り、レバノンの杉を使って、お前の帆柱を作った。バシャンのカシの木でお前の貝を作り、キティムの島々のヒノキに象牙をはめ込めて、お前の甲板を作った。まずこの船体の、 美しさですよ。船自体のね。で、いろんなそのところから、もうこれ一つ一つ説明してたら、地図が必要になってくるので、それは今やめますけども、いろいろなところから木を持ってきて、いろんなその材木を使って、この船を仕立ててるわけです。だから、もうこの船だけ見ても、おーっていうくらい美しさがある。で、鶴というのは、もう見るだけで美しいという町でした。7節。エジプトの綾織の天布がお前の穂であり、お前の旗印であった。エリシャの島々から青色と紫色の布がお前の覆いであった。で、両方ともそのものすごく高価なものです。特に青とか紫というのは、今みたいに簡単に染色することができないので、色を作ることができなかったので、そのちっちゃい貝から青とか紫の色素を取ってたそうです。で、その一つの大きなこの船の帆を全部青色とか、紫色にするにはものすごくお金がかかります。なのでどれだけ豪華だったかということがわかります。8節から10節。シドンとアルワデの住民がお前の漕ぎ手であった。ツロよ、お前のうちの熟練者がお前の船員であった。ゲバルの長老とその熟練者がお前のうちにあって破損を修理し、海のすべての船とその水夫たちがお前のうちにあってお前の商品を商った。ペルシャ、ルデ、プテの人々はお前の軍隊の戦士であり、お前に盾と兜をかけ、彼らはお前に輝きを添えた。今度は船員たちがもう熟練されてるんですよ。洗練されてるんですよ。で、船も美しいし、帆も美しいし、そして船員たちも美しい。もう鶴というのはもう完璧な美しさがあるぐらいの、その栄えた、繁栄した、町でした。11節、アルワデとヘレクの人々はお前の周りの城壁の上に、またガマデの人はお前の櫓の中にいて、周りの城壁に丸い戸建てをかけ、お前を全く美しくした。で、白の町の、ごめんなさい、白じゃなくて、鶴の町のその城壁も、それもまた美しかったと。だから自分で私は全く美しいと言ってたのは、あながち間違いではないほど美しかった。12節から25節。ここはもう詳しく言わないです。興味があったらぜひ調べてみてください。で、いろんなその世界中のその地中海に面する、また、のその町々から国々と貿易をしています。で、ツロは商業によって大いに栄えたんですけども、どういう人たちとこの商業をしてたか、何を交換してたのかがここに書いてあります。ざっと読みます。12節から25節。タルシュシュというのは今のスペインですね。タルシュシュはお前があらゆる財宝に豊かであったので、お前と商いをし、銀、鉄、鈴、鉛をお前の品物と交換した。ヤワン、トバル、メシェクはお前と取引をし、人材と青銅の器具とをお前の商品と交換した。ベテ、トガルマは馬、軍馬、ラバをお前の品物と交換した。デダン人はお前と取引をし、多くの島々はお前の支配する市場であり、彼らは象牙と黒炭とをお前に貢ぎ物として持ってきた。アラムはお前の製品が豊かであったので、お前と商いをし、トルコ玉、紫色の布、綾織物、白、天布、サンゴ、ルビーをお前の島々と品物と交換した。ユダとイスラエルの地もお前と取引をし、ミニテの小麦、イチジク、蜜、香油、乳香をお前の商品と交換した。18節。ダマスコもお前の製品が多く、あらゆる財宝が豊かなので、ヘルボンのブドウ酒と、ツァルの羊毛でお前と商いをした。ダンとヤワンもお前の島のものと交換した。その商品の中には、ウザルからの先鉄、ケーシ、勝負があった。デダンは、クラニシク織物でお前と取引をした。アラビア人とケダルの君主たちも皆、お前の御用商人であり、子羊、お羊、ヤギの商いをした。シェバとラマの商人たちは、お前と取引をし、あらゆる上等の香料、宝石、金をお前の品物と交換した。カラン、カネ、エデン、それにシェバの商人たち、アッシリアとキルマではお前と取引をした。彼らは豪華な衣服や青色の着物、綾織物、多彩な敷物、固く寄った綱とお前の商品とを持ってお前と取引した。タルシュの船がお前の品物を運んだ。 お前は海の真ん中で富み、大いに栄えた。これ読んでるだけでどれだけ栄えたかっていうのがある程度わかりますね。はっきりとはわからないけども。でも、この地中海に面するところ、この今のイラクとかあたりまで全部その含めて商売をしていました。それで大いに栄えました。しかし26節から、お前の漕ぎ手はお前を大海原に連れ出し、東風は海の真ん中でお前を打ち破った。お前の崩れ落ちる日に、お前の財宝、貨物、商品、お前の水夫、船員、修繕工、お前の商品を商う者、お前の中にいるすべての戦士、お前の中にいる全集団も海の真ん中に沈んでしまう。必ずツロは沈んでしまう、つまり滅んでしまうということが書かれています。そこにあった商業も富も軍事力もすべて崩れ落ちてしまう。28節、お前の船員の叫び声と海辺は身震いする。貝を取る者、水夫、海の船員は皆船から降りて陸に立ち、お前のために大声を上げて激しく泣き、頭に塵を振りかけ、灰の中を転び回る。彼らはお前のために頭を反り、荒布をまとい、お前のために心を痛めて泣き、痛く嘆き、泣き声を上げて哀歌を唱え、お前のために悲しんで歌う。誰か、ツロのように海の真ん中で滅ぼされた者があろうか。お前の貨物が陸揚げされると、お前は多くの国々の民を満ち足らせ、その豊かな財宝と商品で地の王たちを富ませた。34節。お前が海で打ち破られた時、お前の商品、全集団はお前と共に海の深みに沈んでしまった。島々の住民もすべてお前のことでおぞけ立ち、その王たちはひどく恐れて慌てふためいた。国々の民の商人たちはお前をあざけり、お前は恐怖となり、とこしえに亡くなってしまう。ツロが滅んでいくのを見て、こんな大国が、こんな大きな、また豊かに栄えた町が、どうやって、なぜ滅んだのかということを、もう恐怖でおののくわけです。わーって。なんてことだって。混乱するわけです。それを見る人々は、哀歌を唱え、嘆き悲しむんだって。自分がもう、儲けることできないから。買うものがなくなるから。だからツロが滅ぶことを悲しむというよりも、自分がそのツロから商品が買えなくなるということを悲しむような感覚です。この27章、26章からもそうなんですけど、26章27章を読んで、32章までこのイスラエルの周辺にある諸国の裁きについてですが、どんな大国でも、どんなに力を持っていても、どんなにお金を持っていても、どんなに権力を持っている王様でも、神の前には無力なんですよ。力がないんですよ。神に対して悪を行うと、その悪に対して必ず報いを受けるんですよ。神はその恵み深い方で、憐れみ深い方で、その忍耐深い方なので、いろんなその事象を与えながら、そのことを与えながら、その彼らの罪を明らかにし、その悔い改めに進めたいんですよ。でもだからといって、神がその裁きをしないということはないんですよ。罪をそのままに置いておくってことは、神はなさらないんですよ。神は真実で正しい方だから。いつかその時が来るんですよ。この地上かもしれないし、もしくは次の世界のかもしれないけども、必ず神が私のことに関して何が正しいのか正しくないのか、それをはっきりさせる時が来るんですよ。だからその時に、自分がどれだけ力を持ってても、自分がどれだけお金持ちだったとしても、どれだけ人から好かれてたとしても関係ないんですよ。私がどうやって神とのその関係の中で生きたかということが、そこで問われるんですよ。そこで神と一対一のその段階で、一対一になって何を問われるかっていうと、私は神の目に正しいか正しくないかなんですよ。私はイエス・キリストを抜きにしては絶望でしかない人です。 イエス・キリストを抜きにして私は神の前に正しいっていうふうに認められることは決してないです。もしかすると正しい行いをすることもあるかもしれないけど、神の助けによって。でも私がしてきた、積み重ねてきた罪というのは、私の良い行いによって、この、清算されることはないんですよ。だから私の生きる道は、この、しでかしてしまった罪々を許してもらうしかないんですよ。神は、そのことを知っておられるんですよ、当然。私が罪を許していただく以外、神の前に正しいと認められることはないということを知ってたので、神はイエス・キリストをこの世に使わせてくださったんですよ。私が自分の力で罪を犯さないように頑張れないことを知ってたので、イエス・キリストに私の罪を全部負わせて、あらゆる苦しみを受けて、恥ずかしめを受けて、十字架にかかって死んでくださったんですよ。そして私がその神の愛と神の恵みのゆえのイエス・キリストのこの贖いの技を信じるだけで、神はその信仰を正しいとして私を正しいものと見てくださるんですよ。だからイエス・キリストを信じているのであれば、神と一対一で前に立った時にイエス・キリストを信じる信仰があったら、あなたは正しいってイエス、神はおっしゃってくださるんですよ。私が今、私の心にあるなんか悪とか、罪を今犯してたとしても、イエス・キリストにあって許してくださってるんですよ。クリスチャンライフというのは、毎日の生活の中でどれだけ自分が神の前に行けてないのかということを知るんですよ。それがクリスチャンライフですよ。そんな私であるにもかかわらず、神はイエス・キリストにあってその許してくださってること。神が私たちに対してその対する愛をもう1ミリも変えないこと。どんなに私たちが不真実でも、神は真実で正しい方だということを決して変えること、変わらない方であること。そのことを毎日確認していくんですよ。そして神の愛とイエス・キリストにある許しを知れば知るほど、あまりにもありがたくて、罪を犯したくなくなるんですよ。神がやってほしくないと願っておられることをやりたくないんですよ。それでも罪を犯すことがあります。神は愛しなさいと言いました。許しなさいと言いました。毎日の生活の中で、ああ許したくないとか、なんでこんななんだって怒ったりすることは何度もあります。それでもこの短気者のショートテンパーな私を神が憐れんでかわいそうに思ってくださって、その罪を許すためにイエス・キリストを十字架にかけてくださったっていうところにまた戻っていくんですよ。そして、あ、これも許されてるのかということをここで確認するんですよ。確認して確認して確認して確認して、多く許されたことが分かると多く愛するようになっていくんですよ。それがクリスチャンライフです。私もツロと何の変わりもないですよ。28章を学ぶともっとわかりますけど。けれども神は恵み深くて憐れみ深い方なんですよ。私たちのことを愛してくださっているので、許されるという道をイエス・キリストにあって用意してくださったんですよ。28節。ごめんなさい、28章。1節から、まず1節と2節を読みします。次のような詩の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの君主に言え。今度はツロというよりもツロの君主ってなってます。英語を見てみると、君主っていうのはキングじゃなくてプリンスです。だから王子です。ツロの王子に言えっていうふうに言ってます。五節までお読みします。神である主はこうせられる。あなたは心高ぶり、私は神だ。海の真ん中では神の座についていると言った。あなたは自分の心を神の心のようにみなしたが、あなたは人であって神ではない。あなたはダニエルよりも知恵があり、どんな秘密もあなたに隠されていない。あなたは自分の知恵と英知によって財宝を積み、 金や銀を宝物蔵に蓄えた。商いに多くの知恵を使って財宝を増やし、あなたの心は財宝で高ぶった。ツロの君主は、私は神だって言ったんですよ。いや、確かに偉大だったんですよ。預言者ダニエルにも知恵があったって。エゼキエルの次はダニエルです。で、ダニエルというのは、もともとエルサレムに住んでいて、エゼキエルも、バビロンに連れて行かれた人の一人です。で、ネブカデネザルは3回エルサレムを攻めました。1回目に、有力な人たちを数人というか、少しのそういう人たちを連れてきました。王様とか、王様とか、王子様とか、まあ、王様も含めてね、連れてきました。その中にダニエルが入ってます。それからだいたい10年ぐらいして、エゼキエルたちを連れてきました。だから、エゼキエルたちっていうのは知ってるんですよ。ダニエルが誰かっていうこと。で、そのバビロンの中でダニエルがその神から与えられた知恵を使って、そのネブカデネザルにその進言してたことも、アドバイスを送ってたこともみんな知ってるんですよ。どれだけダニエルに知恵があるかってことを知ってるんですよ、みんな。だからここで書いてるんですよ。でもそのダニエルよりも知恵があったって。どれだけ知恵があったんでしょうね。その知恵を、知恵と英知を使って商売をして大いに栄えたって。聖書は知恵の始めを何と言ってるか皆さんご存知ですか？知恵というのは何なんでしょう？知識というのは何なんでしょう？特に箴言で言われてます。知恵の始めは神を恐れることだって。The beginning of the wisdom is fear God. ですかね。だけど彼は神を恐れる代わりに自分の儲けを作ろうとしたんですよ。自分がリッチになりたかったんですよ。それで結局どうなったかというと、神を恐れることを忘れて、その知恵を使って自分の私腹を肥やして、自分がリッチになって、自分が神のようになっちゃったんですよ。勘違いしたんですよ。高ぶったんですよ。でも神は彼に対して言ってます。しかしあなたは人であって神ではないって。皆さんは、私は神だって思ったことあります？私は神だって言ったことあります？スーパーとかエコフとか行ってお金払わないで、私は神だとかって言って、これを私に貢げとかって言ってやったことあります？学校の先生とか自分の上司とか、私は神だとかって言ってやったことあります？私そういうことやったことないんですが、神に対してこういうことやってるんですよ。人が自分を神とするときというのはどういうときかというと、自分の考えや自分の思いから神を排除するときに、私は自分自身のことを神としてるんですよ。神がおられる、神の存在や神の御心を、神が何を願っておられるのか、神のご計画を自分の思考の中から排除するときに、私は神になるんですよ。私の態度は。そのような状態でも祈ったりするんですよ。神様って、お父さんどうかこれをしてください。あれをしてください。こうはしてほしくないです。神が私に対して何を考えているのか何も考えないで、自分の願いだけを神にぶつけていたら、どういうことをしているかというと、魔法のランプです。ジーニー。神をジーニーのように、もしくはドラえもんのように使ってるんですよ。ドラえもん、ドラえもん、助けてくださいって。大変だよって。私これやりたかったのに、これができなくなったよって。神様何とかしてくださいって。私こんなのやりたくないです。 なんでこんなこと私に起こるんですか。これを私の人生から払いのけてください。自分で全部考えるんですよ。神がおられることや神が私に願っておられることとか全く関係なく、ただ神にお願いするんですよ。これやってあれやってって。そしたら自分が司令塔で、自分が自分をコントロールして、神にこれをしなさいあれをしなさいって言って、神を自分、私を神として、自分自身が神になって、神はしもべみたいに扱うんですよ。神を困った時の神頼み、それは必要です。困った時に神頼みしなかったらいつするんだって話です。困った時の神頼みはとても必要なんですが、毎回止まった時の神頼みだけであれば危ないです。それは自分を神としてしまうことになるからです。自分がうまくやってるんだったら全然神はいりません。私の考え通り、私が願ってる通りことが進んでいます。だから神はいりません。だけどうまくいかない時に助けてね、そのポケットで。そうやって神を使うと出るということは、そのような姿勢を、そのような態度を神の前に取っているということは、自分自身を神として、神を自分のしもべのように扱っているんですよ。イエス・キリストはゲッセマネの園で十字架にかかる前に血の汗をかきながら祈りました。できることならこの杯を私から取り除けてくださいって。平たく言うと、私十字架にかかりたくないですって。人間の罪なんか負いたくないし、そしてその罰を受けたくもないですって。他に方法があるんだったら、私が十字架につかなくて、私が死ななくて、私がその罪を負わなくて済むようにしてくださいって言ったんですよ。だからイエス・キリストはご自分が願っておられること、ご自分が考えておられることを神にぶつけてるんですよ。だから自分が何を神に願うかということを神に伝えることは何の問題もないです。でもイエス・キリストはそれだけではなかったです。ただあなたの御心がなりますように、私はこう願うんですが、私は完璧じゃないので、あなたが何を願っておられるか私には分かりません。なのであなたが願っておられることが私に実現しますように。私が願っていることがあなたが考えていることと合致するんであれば、マッチするんだったら、それを叶えてください。そうじゃないんだったら、あなたが考えておられること、あなたが計画しておられることが私に実現しますように。私の祈りの中にどれだけこの姿勢があるかですよ。困った時の神頼みはこんな姿勢ないです。とにかく神を下僕みたいに、しもべみたいに扱うから。でも困った時の神頼みはしていいんですよ。ただ知識が必要ですよ。知恵が必要ですよ。神を恐れるということ、高ぶって何でも祈れるからって言って、こうしろああしろって神にその指示出してたら、自分自身を神としてることになっちゃいます。私は人であって神ではないんですよ。それを覚えておく必要があります。すぐに忘れるから。私自分自身のことも知らないんですよ。私がこの救いを達成するために、永遠の命を得るために、本当に何が必要で本当に何がいらないかって知らないんですよ。自分の感覚でしかお願いできないから、これが必要だと思うんだけども、実際そうか分かんないんですよ。お金を願ったり健康を願ったり、いろんなことを願うんですよ。でもそうじゃないことによって神を知ることもあるんですよ。だから神が全てを知っておられて、私を愛しておられて、私に恵み深くあられて、そして私を導いてくださるという信仰が必要なんですよ。神を恐れる信仰が。6節から10節。エゼキエル28章。それゆえ神である主はこうおっしゃる。あなたは自分の心を神の心のように見なした。それゆえ他国人、最も横暴な異邦の民を連れてきてあなたを責めさせる。 彼らはあなたの美しい知恵に向かって剣を抜き、あなたの輝きを汚し、あなたを穴に投げ入れる。あなたは海の真ん中で刺し殺される者の死を遂げる。それでもあなたは自分を殺す者の前で私は神だと言うのか。あなたは人であって神ではない。あなたを刺し殺す者たちの手の中にある。あなたは異邦人の手によって割礼を受けてない者の死を遂げる。私がこれを語ったからだ。神である主の御告げ。ツロの君主が、プリンスがなぜこのような裁きを受けるかというと、自分の心を神の心のように見なしたんですよ。で、それで、彼がただの人間であって、神ではないということを明らかにするために、その敵の軍勢を送るんですよ。そして敵の前に、私は神だって、お前ら失せろっていうふうに言えるかって。その時に、初めてわかるって。神は私たちの人生にも介入なさりますよ。私があまりにも高ぶり始めると、そのいろんなその困難が私に降りかかってくるんですよ。あなた自分で決められるんだったら自分で決めなさいよって、自分で大丈夫って言うんだったらやってみなさいよって。神抜きで。その時に、ああ、私は愚かでしたって。本当に心高ぶってましたって。私にはできませんって。人を愛してるつもりでした。この人を許してるつもりでした。親切な人のつもりでした。ああ、できません。何度も何度も何度も、私たち何度でも十字架のもとに戻ってっていいんですよ。できないということが分かったときに、自分はああ、ダメだってことが分かったときに、自分の心が高ぶってるってことが分かったときに十字架に戻っていくんですよ。で、イエス・キリストを見上げて、あなたが私の罪を負って私の代わりに罰せられたので、私の罪は許されていて、私は罰を免れるんですねって。ありがとうございますって。そこで、神との関係に戻っていくんですよ。さっきも言いましたけど、これがクリスチャンライフですよ。人は人です。神になることはないです。どんだけ修行しても、悟りを開いても、座禅組んで空中に浮かぶみたいな、そんなんやっても神にはなれません。人は死んだら仏になるみたいな、神になるような考え方もあるけども、そんなことありえないです。え、この人が神になるわけって もうこれ以上言わないですけど。でも、なんていうんですかね、素晴らしいというか、一方でですよ。こんな人間、人にしか過ぎないような、神の前にもただ無力でしかないような私を通して、神の力ある技が、イエス・キリストによって、また恵みによって、聖霊の力によって、私たち一人一人を通して現れるんですよ。神はいつ栄光を受けるんですか？私たちがイエス・キリストの御名を信じて、私たちが互いに愛し合うときに神は栄光をお受けになるって、ヨハネの15章に書いてありますよ。私たちが人を許したり、親切にしたり、寛容であったり、自分の誠実を尽くしたり、相手の成長のために自制したりすること。そうやって愛し合うことは、ことによってその神が栄光を受けるんですよ。あなた方が互いに愛し合うときに、人々はあなた方のことを私の弟子と知るでしょうって、ヨハネの13章に書いてありますよ。34節とか35節とか。神が私たちを通して、その力強い御手を表してくださるんですよ。こんな人間、人にしか過ぎないのによ。不思議ですよ。時には、癒しとか、奇跡とか、予言とか、そういったもう超自然的なことだって起こるんですよ。神は本当に恵み深いですよ。その神を差し置いて、恵みによって、恵みというのは良いものを受ける資格のないものに、神が良いものを与えてくださるということですよ。恵みというのは私には資格がないんですよ。私にはそれを受ける価値がないんですよ。 それを受けるだけのなんかものをやったわけでもないんですよ。ただ神が私たちに不釣り合いのものを与えてくださるんですよ。それが恵みですよ。恵みによって神が与えてくださったものを、あたかも自分のもの、自分がやりましたみたいな感じで誇ってはならないですよ。神が与えてくださったものは神に対して感謝するんですよ。そして神を恐れるんですよ。そしたら高ぶることは一瞬あっても、一瞬ってのいっぱいありますから私たち。アップダウンあるから。だけどすぐに戻っていけるんですよ。箴言の16章の18節。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つって。だから高ぶるっていうことは、もう高ぶってると必ずどっかで痛い思いします。倒れちゃいます。ヤコブの4章、6節。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。高くなれば倒れるし、へりくだれば恵みが与えられるんですよ。恵みというのは水のようなものだってよく言われます。水は高いところから低いところに流れていきます。神の恵みも同じように高ぶるところには、恵みっていうのはその注がれても滑っていくんですよ。でもへりくだって自分を低くするものにその豊かに与えられるんですよ。それが恵みだって。11節から12節の途中まで行きます。次のような死の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え。今度はツロの王です。キングです。プリンスじゃないです。神である主はこう仰せられる。続けます。あなたは全き者の典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。あなたは神のそのエデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑中石、島目の碧玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド。あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これはあなたが作られた日に整えられていた。私はあなたを油注がれた守護者ケルブと共に、神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いていた。これって、ツロの王様にしてはかなりすごいことじゃないですか。11節から19節まではツロの王に向けられた言葉、その前はツロのプリンス、王子に向けられた言葉でした。でもこの12節から今読んだ14節までの、そのものっていうのはツロの王には当てはまらないんですよ。エデンとかいなかったはずだから。アダムとエヴァの話じゃないですか。ということはこの文脈でツロの王と言ってるのは何を指すかというと、サタンですよ。イザヤの14章、開けなくていいです。イザヤの14章をその見てみると、そこではそのバビロンの王としてサタンが書かれています。ここではツロの王として書かれています。だから世の中にあるいろんなその力を持った王様や、その暴君というか、その、暴力を持って国を治めたような人たちの背後には、必ずこの悪魔がいるんですよ。だから、バビロンもそうだし、そしてエゼキエルもそうですよ。あ、これエゼキエルって、ツロもそうですよ。そこの王の背後にいたのは、だから、ツロの王の王というのは、サタンなんですよ。高ぶったツロ、またバビロンの背後にいたのは、このサタンなんですよ。ツロの王、つまりこのサタンというのは、知恵に満ち、美の極みだったって。エデンの園にいたんですよね。いましたね。あらゆる宝石で覆われていたって。で、14節にありますけども、あ、ごめんなさい、15節にありますね。あなたの行いはあなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまでは完全であったって。面白い記述じゃないですか。これがそのサタンについて言われてるんであれば、あなたが作られた日からって書いてあります。だから悪魔もサタンも非造物なんですよ。 神が作ったんですよ。サタンはもともと御使いです。おそらく御使いの頭とか、そのすごいこの高い地位に、あったものだというふうに考えられています。だから御使いたちももちろんサタンも私たちと同じ被造物なんですよ。神ではないんですよ。神によって作られたもの。だからサタンがどうあがいたとしても神に太刀打ちできないんですよ。だからサタンは神とその戦い、神に戦いを挑むことをしません。サタンは何と戦うかというと、誰と戦うかというと私たちです。サタンは神を支配することはできませんが、それはよく知ってるんですよ。自分が被造物だってことも知ってるから。だから被造物である私たち人間を支配しようとして私たちを責めるんですよ。16節から19節。あなたの商いが繁盛するとあなたのうちに暴力、暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした。あなたは不正な商いで不義を重ね、あなたの聖女を汚した。私はあなたの内から火を出し、あなたを焼き尽くした。こうしてすべてのものが見ている前で、私はあなたを地上の灰とした。国々の民のうちであなたを知る者は皆、あなたのことでおののいた。あなたは恐怖となり、常しえに亡くなってしまう。ツロの王は、暴虐が満ちてきたって、商いが繁盛すると。で、商いっていうのは、その商売っていうのは結局何なのかっていうと、その消費者から自分が立場強いじゃないですか。その商品を売るわけだから。だから立場の弱い人から、その搾取するんですよ。それが小さいお金だったとしても、それがビジネスだからしょうがないっちゃしょうがないんだけど、そういうものなんですよ。だから天国では売り買いないんですよ。お金ないです。みんなそれぞれがあげるんですよ。だから商売っていうのはそこで成り立たないです。夏場のゴーヤーみたいな感じ。エコープゴーヤーいっぱい並ぶけど、ゴーヤー買わないです、誰も。いっぱい持ってきてくれるから、いろんな人たちが。そんな感じ。で、経済力によって、そのツロを操って、そして全ての人の上に立とうとしたんですよ、サタンは。さっきイザヤの14章と言いましたけども、少しここで触れてみましょう。イザヤの14章の12節から14節。イザヤの14章の12節から14節。暁の子、明けの明星よ。どうしてあなたは天から落ちたのか。これもサタンのことを言ってます。国々を打ち破った者よ。どうしてあなたは、地っていうの漢字ですね。地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に昇り、糸高き方のようになろう。で、サタンは神の上に立つことができないっていうのを知ってるので、その被造物の一番上に立とうとしたんですよ。神のようになろうとしたんですよ。暁というのは、その、夜が明けてくるときに明るくなる、その、日の光がわーってなるときのことを暁っていうじゃないですか。明けの明星というのは、その明け方にその輝く金星ですよ。だからその光り輝くようなものだったはずなんですよ。サタンというのはもともと。で、ちなみにこの明けの明星という、金星のね、明けの明星というのをラテン語にするとルシファーなんですよ。だからサタンのことをルシファーという名前で呼ぶ人たちはいます。それが本当かどうかはわかりません。少なくともサタンは被造物の上で一番上に立ちたかったんですよ。で、神のようになりたかったんですよ。で、おそらくサタンはなぜその御使いの高い位から落ちてしまったか、それに対する考え方いっぱいあるんですけども、多くの人たちが言ってるのは、神が人間をご自分の形に作るのが嫌だった。で、神は人を御使いよりも劣るものとしましたが、御使いを 人に仕えるものとしました。だからサタンはこれを嫌がったんですよ。自分が一番になりたいから。自分がに知恵があって、自分が美しくて、その美の極みだから。自分が一番じゃないと嫌だって、神のように支配したいと思ったんですよ。それで神に反逆したんですよ。それで人を堕落させようとしたんですよ。そして自分のその権威の中に収めようとしたんですよ。それがエデンの園で起こったことじゃないですか。見つかりが自分が神に仕える、あ、ごめんなさい、人に仕える存在であるということを受け入れたくなかったんですよ。高ぶってたから。サタンは自分の美しさに高ぶって自分の知恵を腐らせたんですよ。つまり、神を恐れるっていうその知恵を腐らせたんですよ。だから、高ぶりというのはその罪を招くんですよ。もしかしたら皆さんは、皆さんの周りの人と比べたら素晴らしい人って言われるかもしれません。けれどもそれで高ぶってはならないですよ。もしかしたら他の人と比べて私はあの人よりはマシだっていうふうに思えることがあるかもしれませんが、高ぶっちゃまずいですよ。高ぶると神から与えられた知恵が腐ります。知恵が腐ったらどうなるかというと、神を恐れることをやめます。そしていつしか私は神だっていうような態度を神の前にも人の前にもその取るようになります。それは罪なんですよ。それに気がついたら、もし高ぶってしまって十字架に戻る、それだけですよ。20節から26節まで、今度はシドンという町を神が裁くということが書かれています。23節までお読みします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をシドンに向けてそれに予言していけ。神である主はこうせられる。シドンよ、私はお前に立ち向かい、お前のうちで私の栄光を表す。シドン、私がシドンに裁きを下し、私の聖なることをそこに示すとき、彼らは私が主であることを知ろう。私はそこに疫病を送り込む。その巷には血が流され、四方から攻める剣のため、刺し殺された者がその中に倒れる。この時彼らは私が主であることを知ろう。で、シドンというのもツロと同じ、そのツロよりも少し北にあるんですけども、貿易で繁栄したところです。ツロとシドンというのはよくセットで、登場しますね。で、詳細は、の記載はここにないんですけども、おそらくツロと同じで、エルサレムの陥落をあざけて、商業的な繁栄の中でその高ぶったんですよ。私をイケてるって、素晴らしいって。で、そうやってその、栄えた町も結局神に対して高ぶってしまったので、その痛い思いをすることになったんですよ。で、この裁きの中で主こそ神であるということを人々は認めるようになるんだって。24節。イスラエルの家にとって突き刺す茨もその周りから彼らに痛みを与え、侮る棘もなくなるとき、彼らは私が神、主であることを知ろう。神のイスラエルに対する約束です。ご自分の民に対する約束。茨や痛みや棘がなくなるんだって。それはイスラエルに敵対する周辺諸国の攻撃であり、あざけりです。そういうのがなくなるって。エゼキエルの25章から32章まで、そのイスラエルの周辺諸国のに対する裁きがあります。それが完了するときに、神はその痛みや茨や棘をなくすって。神は私たちのことも自分の私たちの罪を明らかにしますよ。でも、イスラエルのように私たちが痛い思いをしなくて済むように、私たちが苦しまないで済むように、ご自分の御子イエス・キリストに痛い思いをさせて、その苦しみを与えたんですよ。だから私たち苦しむ必要ないんですよ。ただイエス・キリストを信じるだけなんですよ。そして、その裁きの後何が残るかというと、祝福なんですよ。回復が与えられるんですよ。神との関係に。25節、26節。神である主はこうせられる。私がイスラエルの家を散らされていた国々の民の中から集めるとき、私は諸国の民の目の前で私の聖なることを示そう。彼らは私が私のしもべヤコブに与えた土地に住み着こう。彼らはそこに安らかに住み、家々を建て、ブドウ畑を作る。 彼らは安らかにそこに住み着こう。周りで彼らを侮るすべてのものに私が裁きを下すとき、彼らは私が彼らの神、主であることを知ろう。イスラエルは必ず回復せられるって。ちりちりになったけども、イスラエルの家は再び集められて、彼らに神が与えた土地に住み着くようになるって。そして家を建てて、ブドウ畑を作るって。で、安らかに住むようになるって。補修のために、補修にされてから、バビロンで、70年後、エズラとネヘミヤをのその時代にこれは実現します。でも西暦70年、イエス・キリストの後の時代、西暦70年、ローマによってエルサレムはまた陥落します。それで、ユダヤ人たちはみんなその世界中に散らばっていきます。だけど1948年にもう一度国が再建されます。そしてその後4回、独立戦争、イスラエル側から言えば、周りから言えば中東戦争を経験しましたけど、あんなちっちゃい国が潰れないで済んだんですよ。これはもう人の力じゃないですよ。イスラエルが素晴らしいとか言ってるんじゃないんですよ。イスラエルが力あるとかそういうこと言ってるわけでもないんですよ。神がご自分の約束に対して誠実であるということが言いたい。私もイスラエルに行ったことがあるので住んでたからわかるんですけど、愛せる人たちあまりいないですマジかーっていう感じですよ。もう自分の意見をとにかく主張する。日本人はそれと対極にあるから、あ、もうこの、何この人たちって。郵便局に行くと、12時になるとお昼休みなんですよ。ここに30人とか並んでても、12時の秒針がゼロに行った瞬間に、この12ぐらい窓口があるんですけど、それを一気に閉めるんですよ。バチンって。もう運を言わさないんですよ。並んでとか関係ない。はい。すごいですよ。だから、あと残り2分とかになった時に、私が一番前に立ってるじゃないですか。よし、2分だったら間に合うとか思って。もう前に進む瞬間に、僕と私と一緒に5人ぐらいが行くんですよ、前に。一つの窓口しかないのに、私が真ん中にいて、横に2人、横に2人って並ぶんですよ。後ろに1人みたいな。で、それでそこで声の一番大きいやつが勝つんですよ。はぁ、あ。まあ文化の違いですけど。もちろん素晴らしい人たちもたくさんいるし、今でも仲良くしている人たちもいます。けれども、特別に素晴らしい人たちじゃないです。私もそうですけど。だからイスラエル人だからといってユダヤ人だからといって別に特別じゃないです。同じ人間です。神じゃないです。けれども神はご自分の約束に対して誠実なんですよ。彼らがどうであったとしても神がご自分の民として選んで彼らをそのもう一度そのご自分、神が与えたその場所に戻すって言ってるんですよ。だからこれが実現してるんですよ。パウロは私たちに対してももし私たちがイエス・キリストを信じたのであれば、その信仰によって私たちも、その神の民とされるって。イエス・キリストが血を流してくださって、その新しい契約、新約に私たちを入れてくださいました。ニューテストメント、ニューカバナント。その中に、神が私の神となり、私が神の民となるという約束が含まってます。だから新約に生きる私たちは神の民とされるんですよ。日本人だけど。人種は関係ないんですよ。あえて言わないといけないんだったら天国民ですよ。私たちの国籍は天にあるわけだから。だから神が私たちのことをご自分の民として見てくださるんですよ。つまりそこには必ず回復があるんですよ。私がどんなに落ちぶれて、私がどんなに高ぶって、私は神だみたいな感じでその神に対して逆らったとしても、神がイエス・キリストにあって私たちのことを許すんですよ。私たちを愛するというその愛は私がどんなんでも1ミリも変わらないんですよ。神は誠実な方だから。私の側に何もかかってないんですよ。神はとにかく私に対して約束してくださったことを誠実に果たされるんですよ。 あとはそれを私が信じて受け取るかどうかなんですよ。ただ信じるだけです。頑張る必要ないんですよ。そしたら神が正しいと見て認めてくれて、私に永遠の命を与えてくれて、永遠に神と愛し合う関係を与えてくれて、神の国に引き入れてくださるんですよ。私は神ではなく、それは知ってますね、皆さんね。私は神ではなくて、ただの人間なんですよ。でも、すごいことに、神でも何でもない人間であって、しかも罪人の私のために、人ではない神であったイエス・キリストが、私のために死んでくださるんですよ。この恵みは、わけわかんないです。あまりにもすごくて。人である私が、神でない、ただの人間の私が何かになるんだったら、なんか犠牲になるのはなんとなくわかるけども。神でも何でもない、ただの人間の私のことを神が愛してくださって、私の罪のゆえに私が裁かれることをかわいそうに思ってくださって、神であられるイエス・キリストを私たちに与えてくださったんですよ。恵みというのは、ものすごいですよ。神の愛は計り知れないですよ。ただ、恵みのゆえに、信仰によって、by grace through faith。それだけですよ。神は私たちのことを正しいと認めてくださるんですよ。この恵み豊かで憐れみ深い、大きな愛を持って私たちに接してくださる神を覚えていられますように。たとえ高ぶったとしても、神の恵みを信頼して、また恵みの御座の前に出てって、ごめんなさいって、神の許しを受け取っていけますように。そして神への感謝と、神を恐れる畏敬の念を持って、神との関係を毎日の生活の中で続けていくことができますように、祈ります。天の父さん、あなたの私に対する大きな愛と、豊かな恵み、尽きることのない憐れみを心から感謝します。私はただの人間で、しかも罪人で、あなたに敵対してたようなものであるにもかかわらず、あなたが私のことを愛するということを腹くくって決めてくださって、あなたの御子であるイエス・キリスト、神であられる方を、こんな私のために犠牲にするほどに愛するということを、誠実に果たし続けてくださっていることを心から感謝します。どうぞ、あなたのこの豊かな恵みを、この地上での歩みを終える最後まで、保っていることができるように私をお助けください。すぐに自分ってなって、あなたのことを召使いのように扱ってしまう態度を取るようなものです。どうぞ私を憐れんでください。知恵を与えてください。あなたを恐れることを教えてください。そして自分の願いも伝えつつ、でもあなたの御心がなるように、あなたを敬い、あなたに畏敬の念を抱き続けることができるように私たち一人一人をお助けください。お願いします。あなたの愛に心から感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。